ニックスで読み解く英単語の仕組み。皆さんこんにちは。フォニックス英会話講師の坂下悦子です。
インタビュアーの上由紀子です。坂下さん、79回目よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、こちら放送日は4月最初の放送ですね。春になってまいりましたが、最近の坂下さんの活動としてはいかがでしょうか？
はい、そうですね、もう4月といえば英語学習を始める人が多い2台の月ですね。最初の1月とこの年度の最初の4月、ここが特に多いんですよね、毎年。
節目はね、やっぱり始めるきっかけがね、何か腰を上げるきっかけになりますもんね。
そうですね、きっと皆さんいつかやらなきゃとは思ってるけどって感じなんですかね。
うん、もう4月になったらやらなきゃっていうのが出やすいんじゃないでしょうかね。
せっかく暖かくなってきたし、新しいことをみたいなね、気持ちで取り組まれる方が多いと思うんですけれども。
はい。
うん。で、1月っていうのは、新年っていうことで、今年の目標っていう感じで立てると思うんですけれども、4月になると、皆さん、あれですよね、その年度が変わるだけじゃなくて、状況が変わったりする方も多いので、始めるきっかけにもなるのかなと思うんですけれども。
はい。
うん。そうですよね、進学とか、あとは部署が変わるとか、社が変わるとか、新しく入社するとか、
何かしらステージが上がる方が多いから、自分も何かスキルを身につけたいと思う方が多いかもしれませんね。
そうですね、なのでですね、もう4月は結構うちのスクールの方もレッスンの予約が結構入ってきておりましてですね、はい、もう割と土日は結構キツキツな感じ。
素晴らしい。
土日が人気なので。
時間があるって言ってれば土日ですもんね、やっぱり。
うん、そうですね。で、あとやっぱり定期的に受講していくのが、上達のポイントにもなるので、なるべくね、なんだろう、やっぱ時間ができたらやりますってなると、ね、結局また。伸び伸びになっていつの間にかやってないみたいな感じになってしまうので。
そうですね、気づいたらゴールデンウィークって普通にありえますからね。
そうなんですよね。で、ゴールデンウィークになるとまた気持ちが変わって、梅雨になるとまた気持ちが変わっていくので、
季節の移り変わりで気持ちも移り変わっていくっていう。
そうなんですよ。なので4月の時点でこうしっかりスケジュールを組んでいただいて、もうここまででこれをやるっていうのをね、固めていただくと、こう目標達成につながりやすいかなと思います。
はい
はい。で、まあそのね、英語学習をスムーズに進めたい方はね、ぜひトライアルレッスンもうちのスクールやってるので、はい、なるべく早めにご予約取っていただいて、で、ちょっと、ま、気軽なところから、今すぐできる何かから始めたいっていうような方は、概要欄のところに、こちらの番組でもお伝えしている無料の動画レッスン、それもあるので、そこから登録していただくと、もうすぐレッスンを動画で開始することができるので、もう今すぐ何か始めたいという方はね、そこから登録してレッスンを始めていただけると、なんか英語学習のステップとか、具体的にどうやったらいいのかっていうのがわかると思うので、まだ見てない方はね、ぜひここから始めていただけるといいかなと思います。
はい、皆さんよろしくお願いします。
はい。でですね。
はい。
今日私の方から神谷さんにちょっと一つ記事をシェアしてたんですよね。
うん、そうですね。プレジデントオンラインの一つ記事を、すごく興味深い記事でしたね、これは。
本当ですか？こういう状況を知ってました？
ここまで違うとは思ってませんでした。
はい、ではちょっと私が説明するより神谷さんのいいお声で説明していただいた方がリスナーさんの意味も。まあ、ざっくりどんな記事を私たちで今見ているのかっていうの。
そうですね。こちら、昨年の記事にもなってくるんですけれども、英語力があるかないかで年収に大きな差が、はい、生まれてくるよという記事でした。冒頭のちょっと記事を読ませていただきますと、最終経験職種別の平均年収を英語レベル別で比較すると、ほぼすべてに近い職種で 英語レベルがビジネス会話以上の方が日常会話以下よりも平均年収が高い結果になったと。職種ごとにその差はあるんですけれども、大きく違うところで、数字だけで申し上げると280万円の差っていうのも生まれてきているそうで、なんとということでしたかね。びっくりしました、私は。
そうですね。で、今、私もすごい日々思ってるんですけど、もうなんか今までちょっと100円で買えてたものが全然もう今100円じゃ買えないじゃないですか。あ、なんか150円とか200円とか、なんかすごい、あ、ちょっと気軽には買えないなみたいな風になってしまったものが多々ある状況じゃないですか、今。
そうですね。物価高って叫ばれてますもんね。毎朝のニュースでも、今月にはこれが上がります。来月にはこちらが上がります。これも、あれもっていうような驚きが、もう悲しい驚きに満ち溢れている毎日ですね。そのあたりに
そう
関し
で
て
す
は。
よね。もう本当に、なんか4月からは紙製品も上がるっていうので、なんかトイレットペーパーとかティッシュペーパー、なんか今も結構高いんですよ。なんかそのトイレットペーパーとか、なんか、まあ、500円はしないけど、でもまあ結構、あ、こんなにするんだ。でも買わないわけにいかないから、まあ買うんですけど、まあそういうね、生活必需品の値段とかもどんどん上がってきて、で、それでお給料が変わらないと、非常につらいですよね、これはね。
本当にもうここ数年でお給料の方、年収の方の平均は変わってないのに、周りのものがどんどんどんどん上がっていくっていうのは、ねえ、もうお給料も決まってますからね。10あったら10の 今まで1で買えてたものが3とか欲しいって言われたら、もう手元に何も残らなくなってしまうっていう。
そうなんですよ。だから、まあ、お給料を上げなきゃっていう感じですよね。多分ね、こういうふうに思ってる方多いと思うんですけ
そう
ど、
思います。
でも、上げようと思った時に、その今の仕事で、なんかすごく頑張ったら、いきなり年収が280万上がるとかってあんまりないじゃないですか。
今の仕事の範囲内だとね、難しいと思いますね。
そうですよね。社長証ものの何かをとっても年収が280万円上がるパターンはなかなか難しいのかなっていう。
何かしら賞与がもらえて終わりって感じですよ
あ、そう
ね、
で
そ
す
の
よ
後のは。
ね。年収ベースで上げるっていうのはね、ちょっと難しいと思うので、その年収を上げたいって思った時に、すごく役に立つのがこの英語っていうスキルなんですね。
書いてありました、このあたりね。でももう英語喋れ、普段使わないとやっぱり言語って落ちていくから、大学時代どれだけ学んでても働き出したら忘れていくことが多いような感覚がします。
そうなんですよね。なので、まあ、ある程度ちょっと勉強して、こう、スキルを上げていただいて、英語できる人歓迎みたいな会社に転職をまずして、まずこうハードル低い、でも英語ちょっと使えますよ、使える人の方が来てほしいですよっていうところに転職をして、で、そこで経験を積んで、さらに英語で経験ある人募集っていうところに次に行くんですよ。そうするとかなりいい感じで毎回年収アップができていくんですね。
地固めをね、一つ環境を変えて固める。そろそろ大丈夫かなって思ったら、また、ステップアップをするっていうのを繰り返すんですね。
そうなんですよ。それが結構なんだろう、どなたにでもできるというか、確実な年収アップ法の一つかなって思うんですね。
なるほどね。でもなんか、今、私とかも含めてだと思うんですけど、英語できる人大歓迎っていう言葉って、英語これできないと私入れないんじゃないかなとか、どこまでの英語できる人っていうのを求めているのかっていう、ちょっと尻込みしてしまうような感覚もあると思うんですけれども、そこのあたり難しいなと思いましたけどね。
そうですね。そのできる人歓迎は本当にその程度なのか、いやもうバリバリ使ってもらわなきゃ困りますよっていうのはちょっと会社によるとは思うんですけど、 でも結構多くの会社が、ちょっとでもできたら助かりますっていうところも結構あると思うんですね。
確かにグローバルが進んでると一緒に、働く人も、その日本人だけじゃなくなってるっていうのもあるし、お客さんも海外からの方を対応するときに少しでもっていう人多いと思いますね。私もよくありますね、やっぱり。
そうですよね。なんか、生徒さんの中では、いきなり上司が外国人になったとか、いきなり部下に外国人が入ってきたとか っていうので、ね、来る方も結構いらっしゃいますよ。
そうか。自分、もう、いやおうなく英語を使わないといけない環境になった人もいるんですね、やっぱり。
積極的に自分から準備をしとくっていうのはすごく大切かなと思うんですね。
やっぱでもその準備のためには、私としてやっぱホニックスっていうのは大事なんだろうなって今思いながら聞いてました。
そうですね、そうですね。まあ、多分多くの日本人の人は読み書きの方が得意だと思うんですね。
間違いないです。私もそうです。
そうですよね。ちょっとメールを読んでくださいとか、メール書いてくださいだったら、なんか調べながらやればできますっていう感じだと思うんですけど、その苦手意識を持ってるのが多いところっていうのが、やっぱりこう喋りかけられた時にわからないとか、なんて言ったらいいかわからないで、こっちで固まっちゃう人の割合が多分すごく多いので、ここができたらやっぱ強いじゃないですか。他の人ができないことができるっていうのは強くなるので。なので、フォニックスをやっていくと、いきなりこう喋りかけられても、この英語の音っていうのがしっかり分かってたら、ああ、今こう言ったなっていうのが落ち着いて考えれば分かるわけですね。で、喋るときも、カタカナ英語だと、はって言われて、もうどうしよう、何もこれ以上言えないみたいになっちゃうんですけど、そこもちゃんと英語の人たちに通じるような音で喋るっていうのを意識してやれば、全然できるようになっていくので、そのね、このゼロからちょっとのところに行くのがすごくね、ハードルが高い勇気がいるって思うと思うんですけど、そこはね、もうポンって行っちゃえば、もう、どうにかなりますので。もしね、そういうのを目指す。まあ私も絶対そういうの嫌いなんですって人は、無理にはしなくてもいいと思うんですけど、ちょっとでもやっぱりそういうことをしてった方が、これから可能性が広がるかなとか、自分もできることであれば、ちょっとチャレンジしてみたいなっていう気持ちがあるのであれば、そこのチャレンジはね、もうぜひ踏み出していただきたいなってところなんですよね。
それがもうこの4月、いいタイミングだと思いますので、で、初めてこのね、4月からポッドキャスト聞いて、あ、フォニックス面白そうだなって思いながら聞いてくださってる人もきっといると思うので、もう79回目ですよ。皆さんこちらも聞いていただければと 思いますね。
で、さっきのプレジデントの記事にもあったんですけど、まあ、
はい。
英語を仕事でバリバリ使えますよっていうレベルになると、かなり練習のアップが見込めるっていうことじゃないですか。なので、まあ、そこをね、目指したいっていう人は、やっぱその最初のステップから、こう2番目の英語を使うことに慣れていく。で、ここのやっぱ経験値がないと、そこの最後のところに行けないんですよね。
慣れって大事ですよね。耳も口も慣れもね。本当に。
そうなんですよ。で、あと、その英語を使った仕事って、なんか、英語力だけが重要なわけでもないんですね。英
英
語を
語
使
力。
って仕事ができることが大事なんですね。
そうですね。確かに。おはよう、さよならが言えるだけではなく、それを使っ、英語を使って何か業者さんとやり取りをしたりとか、お客さんに接客ができたりとかっていう、プラスアルファがかかってきますね。確かに。
あ、プラスアルファというか、そっちがメインなんですよ。
まあ確かに。そうですね。英語力としてはもう本当そっちですね。
そうなんですよ。結構、英語を使う仕事ってなると、なんか、英語ができることが一番みたいな感じで捉えちゃう方結構多いんですけど、私も実際その英語を使う会社で働いてたんですけど、そのやっぱ働く上で、私は英語が上手いんですっていうのは、あんまり関係ないんですね。仕事をしたいわけです、みんな。
確かに、確かに、確かに。もう日本語喋るのと同じぐらいの勢いで、 大前提英語でコミュニケーション取れるよってところが大事で、で、それプラスお仕事をしましょうっていうところなんですよね。
そうです、そうです。だから、なんか的確な指示が出せるとか、まあ、接客業とかだったら、その気持ちが伝わる対応ができるとか、めちゃくちゃ英語が上手くても、そのなんか接客態度とかが悪かったら、仕事はあまりできてないじゃないですか。
確かに、無表情でハローって言われても、はと思うだけっていうのも一緒ですよね。
そうですね。英語は通じるけど、なんか、
なん
雰囲気
か。
悪い。ってなったら会社としてはちょっとイマイチじゃないですか。なので、英語になんかこうあんまり引け目を感じず、その皆さん、英語以外のスキルって培ってきたものがいっぱいあると思うんですね、それぞれの分野で。なので、それを生かすためにちょっと英語っていうのをプラスしていただくっていう感じなんですね。なので、その元のスキルにもう安定感とか自信とかがあったら、英語若干間違ってしてても、仕事が回れば会社と非常に助かるので、この辺をね、ちょっとね、英語の仕事ってなると、英語のことばっかりが気になりすぎちゃって。
私今そうでした。頭の中が。英語が気になる。
そうですよね。神谷さんのお仕事も、英語がプラスされたら年収上がりそうな感じですよね。
上がると思います。
あ、そう
本
で
当
すよね。
に
ねえ、じゃあ、その仕事になった時に、今大切にしてること、そのお客さんに喜んでもらおうとか、なんか伝わりやすく喋ろうとか、多分今はされてると思うんですけど、そこプラス英語なんだけど、あ、英語が私はちゃんとできてるかっていう方にフォーカスしちゃったって、他のスキルが落ちちゃったら、結局全体的に下がっちゃうじゃないですか。
元よりも下がりそうですよね、そのあたりがね。
そうですよね。だってじゃあ、英語が大事なんだったら、英語ペラペラの人が、じゃあ、神谷さんと同じお仕事できるんですかって言ったら、どうですか？普通の、ただ英語だけ喋れますの人。
できないこともないと思っちゃうけど、でも、ちょっと違うなとは思っちゃいますけどね。
こういうのがあるとか、知ってる神谷さんの経験が、技能とか。っていうのを、その人はなかったら、同じ仕事はできないわけじゃないで
そう
す
で
か。
すね。
英語が全てではないんですけれども、皆さんの今のスキルに英語っていうのを足していただくと、その活躍できる場面もかなり増えるし、この年収アップっていうのも、こう英語が加わると、そのなんか、月給が1万円上がりました。まあ、社内昇給とかなんかだったら、なんかそういうのもあると思うんですけど、まあ、転職で行くと、まあ、100万とか、150万。っていう風な変化も、英語っていうスキルは秘めているので。ぜひね、ちょっとこちらのフォニックスの番組でも、リスニングと発音力がアップするね、内容を毎回お届けしておりますので、ぜひ、こちら、過去の回も聞いていただいて、英語の音をマスターしていただくと、ここの今日の道につながっていく一歩に、ね、なると思うので。
そうですね。この番組もそうですし、他にもその一歩近づいていく手立てはたくさん坂下さん持っていらっしゃいますので、ちょっとラストインフォメーションで締めていただいてよろしいでしょうか。
はい。この番組では皆さんの声を聞きながら進めていきたいと思っております。番組に対する質問とか、こういうことをやってほしいということがありましたら、概要欄に LINE がありますので、そちらから、トークで送っていただければと思います。あと、今、LINE に登録していただきますと、フォニックスの基本の A から Z の音読みが覚えやすくなる仲間の音一覧表というのもお渡ししております。あとは概要欄に書籍、Kindle で出版した書籍も載っておりますので、こちらフォニックスと英会話の関係とか、フォニックス学習のポイントっていうのが図を使ってまとめてありますので、こちらもぜひご覧ください。
よろしくお願いいたします。それでは今回はここまでということで、ここまでのお相手は
フォニックス英会話講師の坂下悦子と、
インタビュアーの神尾由紀子でした。それではまた次回、ありがとうございました。
ありがとうございました。